主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。イエスがまだ話しておられる時に、街道長の家から人々が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて、子供のいるところへ入って行かれた。そして子供の手を取って、タリタクムと言われた。これは、少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の、福音書はこの街道長のヤイロのこの娘をですね、生き返らせる、蘇らせる奇跡をイエスが行ったという、そういうお話ですね。実際のところ、いつも思うことの一つですけれども、命というのは基本的には、神様に属しているものであって、あるいは神様がその命の源である。今日の第一朗読であるならば、神が命あるものの滅びを喜ばれないと、生かすためにこそ神は万物を作られたとありますけれども、命は神様が創造されたものである。だから神様がいつ命を与えて、いつ命を取られるかということ、それは神様の占有というか占有物というか、私たち命は人間に属している自分のものだと思ってますけど、でも実際命は自分のものではなくて、やっぱ神様のものですね。だから神様が与えたいものに与えることができる。だから今日のヤイロの娘も一旦死んでしまったわけですが、でもその命をこの世にイエスがこう取り戻してきたということですね。タリタクムと言って子供の手を取って、この起き上がらせたというわけですから、やっぱりこの命が誰のものであるかということを、よく語っているような気もします。そして一旦死の国に入っていこうとする魂を、イエスが呼びかければこの呼び戻すことができるということですから、イエス様の特別の力というか恵みというか、そういうものもよく感じられる聖書の箇所だというふうに思います。私たちの命も結局イエスが握っておられる。イエス様が私たちの命に力と恵みを今日も与えてくださっているということ、それを私たちは心から信じたいというふうに思うんですね。 まあ、でも私たちはいろんな理由で死に近づいてしまうというか、まあ、もちろん全ての人は死ぬわけですが、でも何らかの形で死や罪や闇の力にとらわれて、まあ、そこから出れないということも私たちの中にはたびたびある、まあ、それも認めなければならないことですよね。例えば、まあ、自己破壊的なものにとらわれてしまう人も少なからずいる。例えばアルコール依存症やさまざまな依存症は、まあ、結局自己破壊に向かっていくような、本来の命でないものに、まあ、囚われてしまう、まあ、そういう現実も私たちは認めなければならないだろうと思います。まあ、昔大阪の釜ヶ崎というところで働いていた時に、まあ、そこは、まあ、日雇い労働者の人と、まあ、日雇いができなくなった野宿者が、まあ、多いところでしたけど、まあ、今はちょっとまた違いますけども、一昔前はやっぱり野宿する人は依存症の人がかなり多かったんですよね。アルコールとかギャンブルとか、まあ、それで生活が完全に破綻してしまって野宿になるような。だからその釜ヶ崎にはそのアルコール依存症の更生の施設みたいなものがあって、まあ、そこは牧師先生がやっておられたんですけど、まあ、私もそこでちょっと手伝いをやっていて、その彼らの立ち直りの毎週の手伝いのようなことをちょっとやっていた時があったんですが、まあ、なかなか難しい。もう闇の力とか死の力にとらわれてますから、そこから起き上がっていくっていうのはなかなか大変な、まあ、ことだろうと思いますね。で、何回もスリップをして、やめてると思ったらまた飲んでしまったりとか、スリップを繰り返しながらなんとか立ち上がっていくような方々も、まあ、その中にもおられました。そのうちの一人の人と、まあ、たまたま道端でばったり会って、まあ、立ち話してたんですけど、まあ、その人が言うんですよね。その、まあ、自分はアルコールでやられてしまって、まあ、仕事もできなくなったし、まあ、家族も結局捨てることになっちゃって、まあ、全てこう、まあ、破壊的な感じになってしまった。でも彼が言うんですけど、まあ、結局自分のこと だけ考えたらですね、この立ち直る理由がないっていうかですね、もうどうせダメなんだから、もうそのまま酒飲んで野原でどっかで道端で死んでしまったって、まあ、それでもまあおかしくない。で、福祉のお世話になって、まあお金をもらってなんとか生きてるわけですけど、で、何回も彼もスリップしたり、あるいは嫌になったりすることがあった。で、彼が言ってたんですけど、まあ、その度にその責任者の牧師先生が、引き止めてくれたと。自分をこの嫌になってもこんなとこやめたるとかって言ってですね、出て行こうとした時に、まあ、何回もその牧師先生が止めてくれた。で、ある時は、まあ、その牧師先生といってもちょっと小柄で、ちょっと割と体育会系みたいな感じのタイプの人で、ごっついちょっと感じでしたけど、まあ、彼がですね、泣きながら自分のことを止めてくれたと。もうここを出たらもうお前はもう終わりやろとかって言ってですね、泣きながらも続けた方がいいというふうにこう説得してくれた。で、彼は言うんですよ。どうせ俺はなんというか、まあ、虫けらみたいな人間で、まあ、社会のクズみたいなもんだと。で、もうどうせのたれ死んでも何でもいいような人間やけど、そういう自分にあの牧師先生が、まあ、泣いてまで自分を引き止めてくれた。だから自分はどうでもいいけど、結局あの先生が泣いてくれた、引き止めてくれたっていうことがあるから、自分はなんとか立ち直って立ち上がって歩んでいきたいということを、まあ、彼は言ってたんですよね。まあ、彼のその死に向かう力を止めたのは牧師先生の、まあ、本当の愛から出てくる立ち上がれというですね、涙ながらの声だったわけですね。だから彼は死の力をストップして何とか立ち上がる道を歩んでいる。思いますけど、私たちにもさまざまな負の力も働いているのも事実ですが、イエス様は私たち一人一人に起き上がれと、立ち上がりなさいとメッセージを語りかけているのも事実だと思いますね。この少女の場合はもう死の国にも入っちゃってるわけですけど、 でもイエス様の愛のこもった言葉が死の国に入っちゃった彼女の霊魂にいわば突き刺さってですね、その言葉によって彼女は命の世界に引き戻されたわけですね。まあその言葉を人生でそんなに何回も聞けることじゃないかもしれないですけど、イエス様は私たち一人一人に向かって起きよと、立ち上がりなさいという命の励ましを与え続けている、まあ、それを私たちの心に刻みたいと思います。だからこそ私たちは、まあ、日々の、まあ、退屈な日々だったり、まあ、人によっては死の危険にされている人もこの中におられるかもしれないですけど、でもイエスのメッセージははっきりしている。やっぱり命の言葉ですね。立ち上がりなさいと、起き上がって歩んでいきなさい。その言葉は私たち一人一人に、まあ、今日も語りかけていると思います。命は神様のものですから、その神様の命をいつも私たちに分け与えてくださる。だから私たちは、まあ、時々はがっかりしたり迷ったりどうでもいいと思ってしまうこともありますけれども、でも再び私たちは立ち上がることができる。イエスの言葉があるからこそ、イエスは言うんですよね。街道長に、恐れることはない、ただ信じなさいと。私たちが信じるのは神様の言葉だと思います。神の命を信じている。この世のどうでもいいことを信じているわけじゃないですから。その私の知り合いだったおじさんも、僕先生の言葉を信じて立ち上がることができたわけですから、私たちもイエスの言葉を信じていつも立ち上がって前を向いてですね、歩んでいくことができるように、でその恵みを周りの人にも分かち合って歩んでいけるようにお祈りしたいと思います。